では高コレステロール対策、はい、ということになりますが、はい、日常生活の中で進んで取り入れたい行動、はい、またその反対になるべく控えたい行動とはどのようなものがありますか。
はい、脂質異常症は遺伝子の異常などもありますが、多くは悪い生活習慣が重なることで起きます。最も大きな要因は運動不足だけでなく、食べ過ぎや脂肪分の多い食品の摂りすぎ、それに伴う肥満です。つまり食生活に深く関係しています。脂質異常症を防ぐためには食生活の改善が重要です。まず第一に、偏らない栄養バランスの取れた食事を1日3食きちんと取る、
はい、
摂取エネルギーを抑えて適正な体重を維持する、肉の脂肪を控えて不飽和脂肪酸、これは後でも述べますけれども、魚の油とか植物性の油のところになるんですが、不飽和脂肪酸を含む食品を取るようにする。まあ、多く取るとやはり過剰摂取になるので、これも控えなきゃいけないんですが、はい、お肉よりもお魚って言われるところがここになります。
はい、
あとビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に摂る、コレステロールを多く含む食品、例えば卵黄ですね、あとは動物性の油とか、そういうものの食品を、含む食品を控えるということになります。あとお砂糖やお菓子、清涼飲料水など糖質の多いもの、あとお酒、これは中性脂肪を高めたりするので、こういうものも控えることが重要だと言われております。またタバコというのも、血圧を上げたり血管に負担をかけ脂質異常症のリスクを高めることに なりますので、一日も早い禁煙をお勧めします。あと運動も重要だと考えられておりまして、運動は取りすぎたエネルギーを消費し脂肪分が蓄積されるのを防ぐため、脂質異常症予防には欠かせません。また運動は血行を良くして血圧を下げ動脈硬化を防ぐ働きもあります。またリポタンパクリパーゼという酵素を活性化させ中性脂肪を減らし、 HDL コレステロール、善玉コレステロールを増やすことも分かってきました。またこのほか糖尿病の血糖のコントロールが良くなる、うつ病の予防、がん予防、動脈硬化の予防など、さまざまな良い効果があります。逆に運動不足で体力、特に持久力が低下しているほど動脈硬化が進みやすく、がんを含めあらゆる死亡率が高いことも分かっています。食事療法と合わせ脂質異常症治療の基本となりますので、継続して行うことが肝心です。運動は脂肪をたくさん燃焼するウォーキング、水中歩行、サイクリングなどの有酸素運動がおすすめです。15分以上続けると効率よく脂肪が燃え出すため、1回15分以上行うのが望ましいです。運動の強さは心拍数毎分110から120程度を目安に、ちょっときついけど続けられると感じる程度です。日常生活で運動する時間を作るのが難しい方もおられます。その場合は現在の生活パターンを変えずにできる運動が一番現実的です。例えば通勤時にバス停一つ分歩くとか、自転車で行くのを徒歩にする、エレベーターやエスカレーターを使わず階段を使ってみるなどです。
先生、運動ということがいかに重要なのかというところ、うん、はい、進んで取り入れたい行動の後半ほとんどが運動のお話だったと思うんですけれども、はい、
そうですね、やはり運動も動脈硬化を抑制する効果もありますし、やはりぜひ行っていただきたいと思います。心がけて、で最近では特別な運動をしなくても日常生活の中で活動度をこう高めていただくようなことをしていただくと、運動をしたのと同じ効果が得られると考えられておりますので、一日中ずっと座っているとかよりもこまめに家事をするとか拭き掃除をするとか、そういうのもいいと言われておりますので、ぜひ心がけていただきたいと思います。
はい、では食生活というところでは、はい、先ほど、バランスの良い食事を1日3度ですとか、はい、いろいろなアドバイスがありましたけれども、はい、ここでもう一度その食生活についてお尋ねしておきたいんですが、はい、どんなことに注意する必要があるんでしょうか。は
い、コレステロールが高いと言われたときにコレステロールの摂取量が問題になるのは当然です。ですけども、実は摂取する脂肪の種類もコレステロールや動脈硬化に影響を与えることが分かってきました。 食事の脂質の主な成分は脂肪酸という物質ですが、脂肪酸には悪玉コレステロールを上昇させる質の悪い脂肪酸、飽和脂肪酸といいますが、この悪い脂肪酸と逆に悪玉コレステロールを軽度低下させる作用のある質の良い脂肪酸、多不飽和脂肪酸があります。いずれも過剰摂取はカロリーオーバーになり肥満につながることが多いので注意が必要ですけれども、質の良い脂肪酸を摂っている人はコレステロールが低いことが分かっていますので、できるだけ質の悪い脂肪分は控え、質の良い脂肪酸を摂取して脂質異常症をより改善させる食事を工夫してみることが大事だと思います。
ではその先生、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸、
はい、
どういったものが含まれるのかというところ、はい、ぜひ教えてください、
は
い、
そうですね、飽和脂肪酸は主に動物性の脂肪に多いと言われておりまして、豚の脂、ラードですね、あと牛の脂、あと鶏の皮、ベーコン、脂肪の多い乳製品にも入っております。あと洋菓子やアイスクリーム、ココナッツなど、特に間食で摂る分にも気をつけていただきたいと思います。飽和脂肪酸の方は植物性の脂、魚類の油の方に入っており、不飽和脂肪酸の方なんですが、こちらの方は植物性の油、魚類の脂肪の方に含まれていると言われております。オリーブオイルや菜種油、ごま油、大豆油、あとサバ、イワシ、アジなどの青魚に多いと言われております。
先ほどのお話ですと、はいはい、逆にこういった不飽和脂肪酸、はい、同じ油でも、はい、こういったものを摂取すると、うん、コレステロールを軽度低下させる作用があるんですか、うん、
はい、はい、って言われております。で、この不飽和脂肪酸が注目されたのはですね、このイヌイット、昔はエスキモーと言われていたんですけれども、はい、イヌイットの研究からでした。イヌイットはこのアザラシのお肉しか食べないんですね、ですけども動脈硬化の病気、心筋梗塞や脳梗塞の生活習慣病が極端に低いと言われておりましたので、その食生活が研究されてきました。その結果分かったことの一つが、アザラシというのはこのお魚、青魚をたくさん食べるですね、ですからアザラシの油、アザラシのお肉の油にも青魚の油が多く含まれているんです。でこのアザラシのお肉に入っている青魚の油、エイコサペンタエン酸というのが多い。でそのエイコサペンタエン酸の効果で動脈硬化の病気が少ないということが分かりました。
なるほど、はい、最近EPA がなんとかなんていうふうに表記されている時がありますよ ね、
は
い、
そうですね、サプリメントでありますね、はい、EPA というのはこの多不飽和脂肪酸の方の部類に入っております、
はい、
この特にこの EPA なんですけれども、血流を改善して血栓を予防する働きとか、血液を固まりにくくする抗血栓作用、血液中の中性脂肪を抑える血中脂肪低下作用、血液の粘り気を少なくする血液粘度低下作用などがあることも次第に分かってきました。実はこの EPA の効果は医療でも認められておりまして、中性脂肪が高い状態の治療薬としても用いられております。でこの EPA なんですけれども、魚の油の脂肪の中に含まれておりまして、他の食品からは摂取することができない必須脂肪酸と言われております。魚の油に多く含まれる成分であるために、白身の魚よりも青魚の方に含有量が多いと言われておりまして、1日1グラム摂ればいいと言われておりますので、マグロ、サバ、イワシ、サンマ、ブリなどを1日1切れ食べればいいという換算になるということです。
もっと食べたいですが一切れでいいわけですか？
1日で一切れですね。やはり取りすぎると魚でもカロリーが高いので肥満ということになります。サバをたくさん食べる方もいるんですけれども、やはりお魚の量も気をつけながら食べていただきたいと思います。
よく先生お寿司屋さんで、はい、中トロ中トロ中トロって ね頼んでいる方もいますけど、
はい、トロっていうのも油になりますので、その中トロ中トロも取りすぎも肥満につながるので注意が必要だと思います。
はい、
あともう一つ気をつけていただきたいのが、トランス脂肪酸についても、注意が必要だと言われております。
トランス脂肪酸、
はい、アメリカの方ではこのトランス脂肪酸の取りすぎを注意しましょうという規制もかかっているそうなんですけれども、脂質を高温で加熱した時とか、 マーガリンやショートニングのような植物油を加工したときにできるものです。まあ、自然界でも牛、羊、ヤギなどの動物の肉や乳製品にも少量含まれているんですけれども、自然界の大半の脂肪酸と構造が違っていると言われておりまして、大量に摂ると悪玉コレステロールを増やして善玉コレステロールを減らしたり、動脈硬化のリスクを高めたりすると言われております。アメリカではこの健康影響を危惧して2003年から食品中のトランス脂肪酸含有量を表示する法律が制定されております。特に洋菓子などに含まれることが多いので、摂取量には注意が必要だと思います。
先生、よく子どもたちの中にはお肉しか食べないという子ども多いですよね。
最近ではそうだと思います。
今はいいけれど、はい、その生活習慣となって大人になると危険ということなんですか。
はい、やはりあの子どもの時から少しでも親御さんと一緒にお魚を食べることもできるようになっていただきたいなと思います。
そうですね。はい、さあ、そうなってまいりますと、はい、お子さんの思考に合わせるだけではなくて、やはり親御さんがそれをちょっと導いてあげるということも大切なんですね。はいはい、まあ、将来のこういった今伺ってきた病気のことを考えますと、生活習慣というのは小さい頃から意識して大人になっていきたいですね。はいはい、さあ、それでは最後に武部先生からメッセージをいただきます。
はい、脂質異常症は最初は数値の異常でしかないのですが、症状のないうちに全身の動脈が蝕まれ動脈硬化が進みます。その動脈硬化の進行具合は体質や日々の生活習慣が関係し、人によって様々です。症状がないから大丈夫ではないです。遺伝を含めた自分の体質や生活習慣、現在治療中の病気などをひっくるめて、動脈硬化を起こさずに若い血管のままで元気に生活するにはどうしたらいいのか、じっくり自分に向き合って考えてみることが必要です。自分に合った予防法が少し見えてくるのではないかと思います。脂質異常症は動脈硬化を起こす一番大きな原因ですが、一人一人が自分にとって必要な予防法を実践すれば防げるものです。症状がないうちから始め、生涯続けられるよう、まずは生活習慣の工夫から始めることが大事だと思います。先手必勝です。